今週も始まりましたビューティフルモーメント、富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうをコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダーレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明です。そして翻訳家のイローナさんです。
おはようございます。
おはようございます。イローナさんはいろんな本を読んだりされるということで、最近読んだ本は何でしょうか。
はい、最近はですね、夏目漱石さんの夢十夜を読みましたね。あの夏目漱石というのは、みんな心とか坊ちゃんとか、まあそれは名じゃなんですけども、この夢十夜っていうのをもう本当に知らなかったっていうか、知ってはいたんですけど読まなかったんですね、今までは。
はい、
あのちょっと夏目漱石の違う面が出てきますので、すごい面白いなと思いました。
あ
のいろんな小さいお話が、まあ、夢、こういう夢を見ましたっていう話が出てきまして、最初はなんかちょっと暗いで、そして最後の方はなんじゃこりゃっていうようななんか構成が面白いんですね。まあ、そういうのをあんまり今まで知らなかったので、はい、勉強になりました。
はあ、あれなんかいろいろ実験してるんですかね、あの文体というか、
はい、
漱石自体がね。
そうですね、私聞いたのはすごいそういうのが上手だったと。あのその文章の構成がお上手だったっていうのを聞きました。もちろん文章自体もすごい綺麗、美しいっていうのもありますけれども、構成もあの素晴らしい。
いろんな見方が ね、
そうですね、
できるのでね、またぜひ、お聞きの皆さんで興味持たれたら良いかなと思います。
はい、ぜひ。
はい、というわけでイローナさん、よろしくお願いいたします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人天禄法律事務所、ひばり行政書士法人光パートナーズ株式会社、株式会社トチオ、水内科クリニック株式会社、振興開発安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは石川県の天禄法律事務所の副所長、浮田美穂さんにお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、浮田さんの弁護士のお仕事、現在いろんなことをされておられると思うんですけども、だいたいこんな感じのことをやってますよみたいなことをお話しいただければと思います。
はい、天禄法律事務所弁護士8名いるんですけれども、はい、それぞれ、まあ、主な担当というのが決まってまして、私は離婚問題を中心にやっております。
あ、離婚のお話ってしょっちゅう来るんですか。
しょっちゅう来ます。
そうなんですか。
はい、
やっぱり現代の人って離婚率高くなってきてるんですかね。
そうですね、まあ、3組に1組って言われてますけど。
あ、そうなんですか。うん、
はい、
へー、もっと少ないのかと思ってたんですけど、そんなことないですね。
そうですね。
はい、あのそういうお仕事のある離婚の訴訟とか離婚の調停とかの中で大変な部分ってあります？これいつも嫌だな。
大変ですね。
大変どんな感じで大変なんですか。
ま、女性は離婚して経済的に大変になる人も多いので、そういうところが大変だったり、あと感情面ですね。それ男性も女性もですけれども、
はい、
まあ、かなりあの疲弊してますし、まあ、事務所に来られた時もそうですし、やっぱり離婚するのにものすごいエネルギーがいるって言うんじゃないですか。
す、
ね、結婚するよりも離婚する方が、
はい、
まあ、かなり感情面で大変だなと。
はい、浮田さんもそれをこう一緒にお話聞いてると、どうしたらいいとか。
ああ、そうですね。
そう、なんかでも感情移入とかしなくて、なるべくこうドライに冷静に良き着地点を目指すみたいな。
そうですね。
はい、そんな弁護士になろうということで、もともとは大阪の。
そうですね、大阪出身です。
あ、そうですか。大阪で大学が阪大なんですね。
はい、
大阪大学で法学部と。
はい、
これはそのままストレートで入られたんですか？
大学はストレートで入りました、はい、
弁護士の資格取るときは結構大変、もっと大変。
そうですね、3回目。
ああ、そうですか、はい、なんか心折れず。
そうですね、3回ぐらいだったらそういう人その時分かったので。
ああ、はい、ずっと分からない人もいる。
ずっと分からない人もいます
、はい、あれどこであの見切りをつけてるんですかね、みんな。あ、
私昔の制度の時だったので、はいはいはい、どこで見切りをつけてるのか分からないですけど、でも私ももう次落ちたらやめなさいって親からは言われてましたので。
で、今現在は兼六法律事務所におられるということで、兼六法律事務所というのは法的サービスの提供を通して社会を幸福にしようというこのテーマありますけども、なかなかあの弁護士事務所さんでその社会に貢献しよう、幸福にしようということをお話をお聞きすることもなかったので、あ、すごいなと思って。これは前の所長が思いつかなかった。
そうですね、はい、
あ、そうなんですか。でも皆さんね、兼六のスタッフの皆さんいい方ばっかりで、すごい精鋭ぞろいだみたいな感じしますね。
ありがとうございますそう言っていただけるように頑張ります。
あ、いや、もうすごいことばっかりですよ。もうで、ママ弁護士の子供を守る相談室という本を出筆されておられたんですね、
はい
はい、現在その母親でもあられて、子供さんたちのその問題にも関わっておられると。
そうですね、はい、
児童相談所とかとお関わりがあるという。
そうですね、児童相談所の仕事をしています、
はい、
まあ、あの虐待を受けた子供が児童相談所に保護されたりしまして、はい、その後、まあ、裁判所に手続きしないといけないところもあるので、はい、そういうところの手伝いをしています。
子どもさんって人口、まあ、少ないんですけど、子どもさんのそういう相談事もたくさんあるんですかね、そういう問題とかも。
児童相談所の虐待認知件数というのはものすごく増えていまして。
あ、そうなんですか。
で、まあ、それの主な理由っていうのは、
はい、
子どもの目の前で DV があると、夫婦間でですね、はいはいはい、それは児童虐待だっていうことで警察から児童相談所に通告が行ったりしますので、
はい、
それで認知件数は増えていますね。
あ、そういうことがあると子どもさんたちは一時預かりみたいな、
まあ、全部が全部でもちろんないんですけれども、夫婦で夫婦喧嘩していて、その子どもが、うん、見聞きしてるっていうことで子供を児童相談所が連れていくってことは、まあ、ほとんどないかなと思うんですね。夫婦で喧嘩してるので、はいはい、子供さんの安全を確認して、はい、まあ、心配なことがあればその後もまあ関わりはしていくということにはなると思いますけれども、うん、
はい、
子供が暴力を受けているというような場合は、それも全部が全部ではもちろんないんですけれども、児童相談所の方で一時保護といいまして、うん、
はい、
お子さん保護する、まあ、そういう必要がある場合はそういうことをすることありますね、はい、でその後は親御さんと児童相談所の方とでお話をしたり、うん、まあ、こういうふうに関わっていってくださいというアドバイスをしたり、安全だということが確認できればお子さんを返しするということですね。
あ、そうなんですか、はい、じゃあ子供さんのDV の被害っていうものの最初の発覚のきっかけとかって大体どんなものからなんですか、う
ん、子供さんが殴られてるとかですか、それは例えば保育園や小学校の先生があざができているのを、はい、
発見する、
はい、発見するとか、あとはあの近所の方がものすごい泣き声が聞こえると、それで189っていう、
うん、
いち早くっていう、
はいはい、
かければあの児童相談所につながるようになっていて、
はい、
そういうようなことで発見されることもありますね。
それは子どもさんが、まあ、もし小さい子どもでなければどうしたらいいんでしょうね、その時。
あの学校とかでもそういうチラシか何かを配ってるんだと思うんですけど、ある程度の年齢のお子さん自身が助けてほしいと言ってかけてくることも あります。
そうなんですか、
はい、
あ、 一昔前よりも全然そういう親の DV 問題ってよくニュースでも見るようになったりとか、
はい、
あの夫婦喧嘩で奥さんが例えば殴られたとか、
うん、
まあ、旦那さんが奥さんに殴られたとかでも、
はい、
警察が来てすぐ捕まって逮捕になって新聞に名前載ったりしますもんね、
うん、
あれは法改正があったからな、そんな急にすっごく厳しくなった、
ま、あの配偶者の暴力に関しての、はい、その法律確かに昔なかったのができて、うん、できたのが改正されてっていうのもありますね、うん、そういう影響もあるだと思います。昔はなんか黙ってるとか言わないことが多かったですよ ね、
もう
だいぶ昔は、それは悪いことだっていうことが認知されてなかったからですかね。
そうですよね。子供さんになんかそういう被害があるというのは心痛みますもんね、
うん、
子供の権利というか子供の人格を守るということをもっともっと世の中の人意識すべきだなと思うんですよね、
はい
はい、あの私もこう空手の先生をやったりとか子供さんに触れ合うことも多いんですが、
はい、
あの親御さんの感覚がちょっと変わってきていて子供さんに対する支配性みたいなすごく強かったりとか。
そうなんですか。
なんか子供の自主性に任せますと言いながらその自主性に任せますって言ってる本人の決定権っていうのは親にあるわけじゃないですか、
はい、
子供が言ったことじゃなく、
はい、
だからそれはなんかずっとそういう矛盾したこうダブルバインド的なことがあって、
はい、
で子供に良かれと思ってやってるみたいなことでいろんなこう制約があったりしつけが厳しかったりとか、なんかいっぱいありますねそういう問題が。で子供さんって少なくなって少子化なんですけど、
はい、
その格差というか勉強の格差っていうんですかね、はい、やっぱり中学校行っても掛け算濃く言えない子って結構いるんですよね。
そうなんですか。
ええ、いますね。
うん、
だけど中学生でもものすごい勉強してて大学受けれるぐらいの思いたりとかすごい差あるんですよね。
どうしてそれが生まれるんでしょうかね。
その親御さんのとか社会の自由ですっていうのがその自由さがなんか違うんじゃないかみたいな気はしますけどね。あの浮田さんたちの弁護士のお仕事ですと、まあ、発生してしまったことへの対処ということが、まあ、主になると思うんですけども、その発生する前の段階ので問題というのは結構根本的にあるので、うん、そこら辺のことってなんかこう関わりながら浮田さんも あここは改善すべきじゃないかな、ここどうなのかなと思われることなどございますかね。
そうですね、あの問題が発生する前に対処した方がいいっていうのは私もそう思います、うん、
はい、
ただどう関わっていくのかっていうとちょっと難しいんですけど、
うん、
あの例えばそのなんていうんですかね、人とのコミュニケーションであったりその人のものの考え方とかで、うん、ものすごくこうちょっと語弊があるかもしれないんですけれど、うん、不幸を呼び寄せるようなものの考え方を取ってる人がいるんですね。で、まあ、同じようなあの問題が起きても、
うん、
まあ、解決に向かう方と、そうじゃなくてもっと悪い方向にこう進んでいく、まあ、物事を捉えたりする方といて、
はい、
で例えばものすごく攻撃的な人を何でもこう、
うん、
とことんやらないと気が済まない、はいはい、やられたらやり返すのはいいんですけれども、それがちょっとどう超えてるとかいう、
うん、
それを考え方の根本としていると言いますかね、うん、その人の人生観というか、うん、
はい、
でいう人はやっぱりトラブル起こしやすいし、
はいはい、
起きても解決しにくいなと、
うん、
もっと前の段階っていうのがその物事の考え方であったり、まあ、人に優しくするとかそんなに恨まないとか、うん、あのそういうことを持っていればトラブルにもなりにくいでしょうし、
はい、
巻き込まれても解決しやすい、でそんなに苦しまなくてもいいのになと思うことはあります、
うんうん、ね、でもそういうことの原因になってる感情的なこととかその感情をコントロールするとか これは明らかにおかしいよなっていうことを判断できるかどうかっていうのはやっぱり幼少期から、まあ、親がそうだったら親自身が子供の時に教育の受け方っていうか、うん、勉強ちゃんとしてるかしてないかみたいなことにすごく深く関わってると思うんですよね。
そうですね。
それはリテラシー高い人とかでもともとちゃんと文字も読め算数の足し算とか引き算とか掛け算も全部できて、はい、まずそこから始まり でそこからどんどんリテラシーが上がっていくわけで、そのリテラシーが上がる段階でその自分の感情に左右されないものができてくるわけじゃないですか、
はい、
で冷静にこれはこういうものですっていうことを認知する能力がどんどん高まるんですよね、うん、だからそれが足りてないという人がその親になるとその子供はもっと悪いですよね、
うん、
ならざるを得ないじゃないですか、はい、その上限が親になってて、うん、それと24時間、まあ、1日20間でも学校行ってる時間あったりするけど、まあ、十何時間は生活してるわけで影響を受けますよね、
うん、
で、まあ、これぐらいやんなくてもいいよとかこれでいいんだよみたいなこと言われたりすると、うん、そういう子供伸びないですよね、
うんうん、
だからそれがなんか不幸の連鎖を作ってるんじゃないかと思うんですよね、子供さんたちの問題が、うん、で不幸の連鎖をしててそのなのに法整備がどんどん進んでいってその周りのインフラみたいなものが進んでいって、だからその中身がソフトの部分が伴ってないのにハードがどんどん強化されていって、うん、そうするとマッチングしないもんでそれの歪みというか歪みがあらぬ問題をどんどん生み出してるんじゃないかなと思って、うん、社会の病気みたいなものの根本に一つあるんじゃないかなと思うんですよね、うん、生田さんとか現場におられてそういうな感じます、そういうことあるな、そんなこともないな、
難しいですね、でも私子供を家庭だけで育てるっていう風にするよりも、
うんうん、
こう周りみんなで育てるっていう風に、うん、していくとその虐待もあまり起こらなくなるし、いろんな人と子供が触れ合うことによっていろんないい影響も受けるんじゃないかなとは思いますね。
そうですね、うん、やっぱりどんどん個人主義的になってきてて、その個人主義だから周りとあんまり関わらないとか、はい、
うん、
で周りと関わらないうちだけのこと、家族だけのこととか、
うん、
もともとは自分だけのことみたいな、うん、こう閉鎖的になってきてる、
うん、
この20年30年ってそんな流れなんじゃないかなと思うんですよね。でそれってこう国もそういう感じですよね、なんか国も閉鎖的になってたり、うん、だから逆にその閉鎖的でその小さい国作るとか保守的な国になっていくっていう反動で、うん、そのキックバックみたいな反動で、
うん、
SDGs とか多文化共生とか、うん、そういうことを言い出したんじゃないかと思うんですよね、うん、逆にそれを言わないと意識できなくなってきた、
うん、
前はそんなんじゃなくて近所の方とかコミュニティとかいっぱいあって、うん、子どもさんっていうのはその地域の宝であって社会の宝であるというのは共通認識だったと思うんですけど、うん、それをできなくなっちゃって、
うん、
自分とこのものみたいな感じになった、
うん、
でそれがそのコミュニケーションのこう圧力を生んでったりとか、自分だけ良ければいいみたいな、
うん、
その因果律に反するような、
うん、ね、
くなってったんじゃないかなと思うんですよね。それがずっとそういう問題があって、社会の病っていうのはその因果律って結構算数っぽいじゃないですか、原因結果
はい、はい、
その原因に対する縁があって、
はい、
その縁が関わって結果になっていうのは、うん、これなんかロジックじゃないですか結構、
はい、
でもそのロジックなことがわからないっていうのは明らかにこの学校の算数の義務教育課程の算数の勉強を受けてないやろだろうなという気がするんですよね、
うん
うん、だってそのロジックなことを分かれば、
はい、
悪いことしたら悪い結果になるし、うん、ね、いいことすればいい結果になるし、いいことすればいい人と巡り合って、うん、いい縁でもっといい結果になって、それがまたいい原因の発端になっていい縁になって、うん、でこう繰り返し続けるじゃないですか、うん、だからそういうロジックなことが分からないっていうのはやっぱり教育は問題なんじゃないかなと思いますけどね、うん、統合システムのこう社会システムの構築の問題点なんじゃないかなと思うんですけどね、
うん
うん、
私聞いたことなんですけれども、うん、例えば日本語で因果応報という言葉があるじゃないですか。それを学んだんですけれども、はい、四字熟語として、はい、でそれはまあ大体みんな日本人がしていて、うん、まあ、例えば、まあ、幼稚園かどうかわからないですけど、うん、どうか小学校とか中学校とかなんかその学校でそれを自然とこう学ぶというか、うん、まあ、昔だとこう自然とこう学んで、うん、まあ、みんな日本人の方々がこうしていて、そしてまあそれに沿っての生活というか、はいはいはいはい、すごいなっていつも感動していたんです。うん、で、まあ、先ほど矢後さんの話を聞きますと、うん、どうですかね、最近そういうこととかもあんまりこう学校でも学ばなくなってきたんですかね、日本の学校では。
そう、ほらマスコミだと言論の自由とかあったりするじゃないですか、はい、でそういうなんとかの自由みたいなのが個人にもどんどんどんどんこう許容されてきて、はい、学ばない自由みたいな反知性主義みたいなのが生まれていったりして、でそれがそのいやこの子苦手だからやんなくていいんですよみたいなことを親が言ってしまうと子供はわからないから、あ、やんなくていいんだってなりますよね。でやらなくていいんだのまま大きくなると、
はい、
それはわからないまま世の中とうまくいかなくなりますよね。でそのいかなくなった人が今度は親になった場合にもっともっとなりますよね。アメリカとかほら結構そういう格差すごいじゃないですか、うん、なんかそういう全然教育受けてない人全然受けてないじゃないですか、うん、であのコンビニで買い物に行ったって、うん、あの計算できない人ってアメリカすごいパーセント高くなってて、うん、で日本とかも今はほらスマートフォンで決済できたりとか、はい、キャッシュレスになるとね引き算しなくてもいいとか足し算しなくてもなってきますもんね、はい、なんかそういう問題って大きいんじゃないかなと思って、
うん、
うん、だから浮田さんの関わっておられることってそういう根本的ななんか病巣になんか直接関わりながらやってるんだなと思って、うん、はい、あのもっと大変な仕事なんだなと思っております。はい、どうでしょうか、大変ですみたいな
そうですね、あの私もちっちゃい頃に自業自得とかっていう言葉聞いて、はい、それすごいぴったりしてましたね。あの日本の文化というかとしてはそういうのはあったんじゃないかなと思うんですけど、はい、最近はあまりそういうこと言う人もなんか減ったような気はしますね、はい、で炎上商法とかあるじゃないですか、ね、ちょっとなんかそれと反対のようななんか感じがしますよね。
いや、はい、そうですよね、うん、やったもん勝ちみたいなあ、そうですね、そう自業自得とか因果応報とかと全く逆のことですよね、うん、やってること。だから、うん、一時は目立ったりなんかビジネスとかこうわってなるのかもしれないですけど、うん、結局みんなしょぼってなっていくっていうことでしょうね、うん、だからその切な主義なんですかね、みんな今だけよかったらいいや、うん、みたいなところがやっぱ大きくなってきてるのかなとも思いますね、うん、だからそれって結局人のことはもう考えてないということかなとも思うんですよね、うん、
そうですね、はい、
うん、はい、というわけで、番組お時間になりましてですね、今週ちょっと難しい話してましたけど来週はあの浮田さんの生い立ちからいろんなどうやって弁護士になったのかという話をですねお聞きさせていただければと思いますので、また来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、
はい、というわけで、最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はですねちょっと私最近学んだことを紹介したいと思います、
はい、
どういうことかっていうと、まあ、今日のお話にも何回か出ましたこの幸せ、
うん、
まあ、今日は浮田弁護士が来られていますけれども、兼六法律事務所の弁護士さんなんですが、その兼六法律事務所ではその社会を幸せにするというような、まあ、テーマを 保されているかと思うんですけれども、でそしたらですね、あのこの間ですね、幸せという言葉の語源を学びました、うんうん、それはもう本当に知らなかったんです。あのなし合わせというのは幸せという言葉の語源だそうですね、うん、でどういうことかというと、なすという動詞、うん、するという意味なんですね、うんうんうん、
はい、
でそして何か2つを合わせるというのも動詞で、それはなし合わせということで、つまりですね、
はい、
幸せっていうのはもともと動詞であったと、
うん、
でそして幸せっていうのは状態ではなく、幸せっていうのは行動であるというのを学びまして、すごい感動したんです。
へえ、
まあ、ちょっとこういうきっかけにいろいろそれぞれこう考えて生活の中に取り入れたらいいなと思いました。
へー、あー、勉強になりました、
はい、
よかったです、はい、今週も本当に名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県射水市を世界に発信する会では、個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバー加入方法など詳しくは富山県射水市を世界に発信する会公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご感想ご意見を発信する会公式ホームページから FM 富山ホームページにお寄せください。もれなく特製絵反響をお送りさせていただきます。はい、
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人天禄法律事務所、ひばり行政証士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社土地を、射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、今週のゲストは石川県の県禄法律事務所副所長の浮田美穂さんにお越しいただきました。来週もぜひともよろしくお願いいたします。ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢郷義明と
ひろなでした。
また来週。
また来週。